13節から23節です。聖書をお読みいたします。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていく者が多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す者は稀です。偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊の鳴りをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。あなた方は実によって彼らを見分けることができます。ブドウは茨からは取れないし、イチジクはアザミから取れるわけがないでしょう。同様に、良い木は皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。良い木が良い実をならせることはできないし、また悪い木が良い実をならせることもできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけで、あなた方は実によって彼らを見分けることができるのです。私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう。主よ、主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れていけ。
今日のこの箇所は、この狭い門から入りなさいという言葉のある箇所で、この狭い門というのは、例えば難しい大学の入試などに狭き門だというふうに言われますよね。また募集して応募した人数が多くて競争率が何十倍というような時に狭い門って言われますよね。それはこの箇所から、この聖書の言葉から出てるんですね。で、ここに狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。で、この狭い門って何を指してるんだろうかと言いますと、それに対してこの滅びに至る門は大きく、その道は広いとありますね。この滅びに至るというのは、この世界はいつまでも続くものではなくて、いつか終わりの時がやってきます。その終わりの時に全ての人がこの最後の審判を受けなければなりません。そしてその最後の審判で、その行いを全てこの、評価されて、そして永遠の死を宣告されるんですね。で、そのことをこの滅びと言っていて、で、滅びに至るもん、あるいはその道、滅びに至る道というのは、その最終的に永遠の死に至る歩み、生き方のことなんですね。で、それに対して14節に命に至るもん、その反対ですね。命に至るもんというのは、永遠の命に至るものという意味で、神様に受け入れられて愛されて天国に招かれるその生き方、歩みのことです。だから天国に至るものと言ってもいいんですね。で、その天国に至るものは狭いものなんですね。そしてその道は細いんです。それで狭い門から入りなさい。で、滅びに至る門は反対に大きくて、その道は広いんだとこうおっしゃるんですね。しかし本当にこの天国に至る門はそんなに狭いんでしょうか。天国に至る道っていうのはそんなに細くて行きにくいんでしょうか。そんなことはありませんね。 私たちは救いを伝えてますし、誰でも救われると言って、救いに招いてますよね。イエス・キリストを信じるならばあなたは救われます、信じなさい、そうすれば救われますと言って伝道してるわけですね。そんなふうにして人々を招いてるんですね。どんな人でも、どんな国の人でも、どんな家柄の人でも、どんなに教養のある人でも、教養がなくても、男でも女でも、どんな生活をしていましても、イエス・キリストを信じるならば救われるという私たちは信じて伝えているんですね。誰でも、もう本当にイエス・キリストのところをやってくれば救われるわけですから、その門は広いと、もう広いどころかもう誰にでもこのね、開け放されているということが言えると思うんですね。これが他の宗教でですね、例えば禅宗だとか山で修行するようなね、修験道とかいうのであればですね、ものすごい厳しい修行があって、その厳しい修行をずっと続けていかなければ認められないんですね。もうみんなどんどんやめていくんですね。でも最後までその厳しい修行を耐え抜いて、最後までその全うした人が認められると、それやったらもう狭いもんですね、細い道ですし、その狭いもんを通らなければ救われないというのは分かりますけども、キリストの教えはもう誰でも、すべての人に向かって誰でも私を信じるならば救われますと言って、その救いを提供なさっているわけですから、そして本当に信じて、洗礼を受けたら、もう本当に信じていてですね、その洗礼が本当に意味のあるものであれば天国に確実に、まあ、必ず入れていただくことができますよね。どうしてこの狭いもんなんでしょうか。まあ、4つぐらいこの理由があると思うんですね。一つはですね、この世界において、この全ての人が、もうほとんどの人が神様に背いているんですね。神様に見向きもしないんですね。それで神を求める人が本当に少ないんです。で、神を求めないし、神を求めない人が天国を望むはずもありませんよね。で、そういう人に神様が天国に招かれるはずありませんし、天国を許されるはずがありません。やはり求めなければ、求めたものに神様がそれを喜んで受け入れて天国に招いてくださるわけです。求めないものを無理やり入れるようなことはされません。でも本当にこの世界において神に関心を持って神様を求める人が本当に少ないので、そういう世界の中ではですね、なかなか神様に目を向けることが難しいんですね。みんな神様を見向きもしないので、そんな世界の中にあっては私たちも、もう本当に誰もがですね、神様を見なくなってしまうんです。まあ、今東にですね、広く開け放たれた広い門があったりしましょうね。でもみんながですね、西を向いていればその広い門に気がつかないんですよ。みんなが西の方に向かっていれば、もう その門自体は広くても誰もその門に入ることができませんから、ある意味で狭いもんということができると思うんですね。その時代においてですね、みんながこれは素晴らしい、これは価値あると思うこともあれば、その時代においてはもう誰も見向きもしないものってあるんですね。姫路城、兵庫県の姫路の近くに姫路城がありまして、国宝になっていますね。日本で一番美しい城ではないかと思いますけども、ものすごい価値のあるお城ですね。姫路市 の宝ではというよりも日本の一つの宝とも言えるでしょうね。ところがですね、この姫路城が江戸時代が終わって明治時代が始まったときに今までのもう幕府が治めていた時代が終わってもう城など無用の長物になってしまったんですね。それで明治になってすぐにですね姫路城が競売にかけられて23円で売られたそうです。まあ、1円といっても当時の1円はすごく価値がありますんでね、まあ、それでもね1万枚ぐらいなんですね。当時10銭でお米10キログラム買えたそうですので、まあ、それでもね20万円ぐらいなんですよ。20万円現在の価値で20万円ぐらいでね姫路城を買えたんです。今は20万円で売ってくれるって言ったらすぐに買えますね。それぐらいねみんなが見向きもしない時代っていうのがあるんですね。その時代の中にあって目を向けるというのはこれはやっぱり狭いもんなんですね。今本当に神様に関心を持つ人が少ないと思います。特にもう若い人になればなるほど少ないんではないかと思うんですね。今この間その話をしていましたら、いや案外若い人でオカルトに興味を持つ人があると、占いとか魔術とか予言とかにね興味を持つ人があるんですね。確かにそういうのは流行ってるんですよね。でもその、まあ、占いにしても魔術にしてもそれは自分の幸運運が良くなることをね求めることであってね、結局自分のこの世の中での自分の幸せ自分の成功を求めていることなんですね。神様を求めているのとは全然違うんです。全く神様には関心がないんです。運が良くなるとか金持ちになるとかいい結婚ができるとかなんかこう災いを避けることができるとか、まあ、そういう話なんですね。全然これは神様を求めることと違うんです。今この世界で本当に神様天の神様を求め本当に天の神様に近づきたいと思っている人がどれだけおられるでしょうか。そんな中で、本当に神様を求めてそしてその広い門なんですけどもそこに入ることができる人は本当にわずかなんですね。その意味で狭い門なんです。で、二つ目にですね、その神様を求めて神様に仕える上ではね他の神々と一緒に仕えることはできないんです。あるいは他のものをこう崇拝しながらですねその神様を求めたり仕えたりすることはできないんです。聖書が教える神様はこの唯一の神様でそしてもう私は神であるともう私以外に神はないと教えられた神様なんですね。またイエス・キリストはこのマタイの福音書の6章のところでですね神と富とに共に使えることはできませんと、まあ、お金もですねお金は私たちがいろんなものを買ったり商売したりするために便利なものですけれどもそれがですねこの崇拝の対象になることがあるんですね。まあ、お金を信頼するお金を一番大事だと思うそういう人が神様を求めたり神様に仕えたりすることはできないとイエス・キリストはおっしゃるんですね。やはり私たちは一番こう大事にするものがありましてで一緒に他のものをね一番大事にすることはできないんですね。でも、まあ、日本人はどちらかというとですねあんまり一つに決めたがらないところがあるんじゃないでしょうか。 あれも信じてるし、これも信じてるし、まあ、それはこっちも大事にするけども、あちらも大事にする。日本人の生き方は、まあ、日本人でもそれぞれありまして、決めつけることはできませんけども、まあ、いろんなものを少しずつ取って、まあ、適当に生きたいというところがあるんじゃないかと思うんですね。まあ、それは日本人だけではないかもしれませんね。イスラエルの人たちも、この聖書の神を信じていると言いながら、家の中に、他の神々を置いて、密かに隠れて礼拝をしていたと書かれていますのでね、みんな同じかもしれませんけども、この神だけに使えるというのがやっぱり難しいところがあるんですね。他の宗教も持ちながら、うちは昔からこういう宗教なんで、この宗教を持ちながらキリスト教も信じて、天国にも入れてもらいたいと思うんですけども、それはちょっと無理なんですね。それだけはその唯一の神を信じるということでは、それはどうしてもできないことなんです。そういう意味で狭いもんなんですね。誰でも受け入れてもらえるんですけども、そこに行くためにはやはり捨てなければならないものがある。その意味で狭いものなんです。三つ目にですね、その神様に喜んでいただいて天国に迎えていただくためには、やっぱイエス・キリストによる以外にはないということです。私を通してなければ父なる神様のもとに行くことはできませんとイエス・キリストは言われました。イエス・キリストは父なる神様のところに行く唯一の道だということです。また使徒の働きの4章でですね、ペテロは私たちにこの皆、キリストの皆ですね、イエス・キリストの皆のほかに私たちが救われるべき名としてはどんな名前も与えられていません。イエス・キリストの皆っていうのはもうイエス・キリストと同じ存在と同じような意味ですけれども、イエス・キリストの存在を通してでなければ私たちは救われることはできませんとこう言ってるんですね。その意味でイエス・キリストだけは唯一のこの救いの道だという点で、まあ、狭いということが言えると思うんですね。私たちがですね、その聖書から教えられないで、私たちが常識的にですね、どうしたら神様に喜ばれるだろうか、どうしたら天国に入れてもらえるだろうかということを考えたときに、まず考えるのは道徳ですね。やっぱ道徳的なことをしなきゃいけない。まあ、人からあれは良いことだ、ね、あれはとても褒められることだ、みんなから褒められるようなことをしなきゃいけない。道徳を守って道徳的な生活をしなければいけないと思いますよね。で、それを追求したのが聖書の中で出てくるパリサイ人たちなんですね。パリサイ人たちはもういつもこの聖書に教えられている道徳を守ることに努力していました。まあ、おそらくクリスチャンもパリサイ人のですね、生活を、まあ、見習うべきところもあると思いますね。なかなか見慣れないと思いますけどね。パリサイ人たちはもういつも、まあ、朝、まあ、1日ですね、3回あるいは5回お祈りをしていました。お祈り時間をもう優先していました。またパリサイ人たちは献金もですね、まあ、10分の1をちゃんと献金していました。また週に2回断食をしていた人もいたみたいで、まあ、断食をして悔い改めてですね、またこの神様に自分を捧げていくその決心をしていたんですね。 いや、とてもとても私たちそんな信仰深い生活ができません。しかしこの道徳を求めていくことによって本当に救われるかどうかというと、道徳は偽善を生むんですね。本当に清い人になれば それはいいんですけども、清い人になるどころかだんだんとですね、この人に厳しい人になっていきましてですね、でお互いにこの裁き合うようになっていって、そしていつも人から責められたりするので、やはり自分は悪くないっていう、悪いことしてないということを示さないといけませんので、あんまりこれ自分のあらを出すことはできませんで、結局いい格好をするというかね、自分はとてもいい人間だということをいつも見せかけることになるんですね。そういうのを偽善というんですけども、やはり道徳を求めていくととても偽善的な生活になっていくと思うんです。私が大学生の時にちょっとある方と出会ったんですけども、その家族みんな教育者で、まあ、本当にいつも人を教えているような立派な家族なんですけども、まあ、その中でちょっと不倫が起こったんですね。不倫の問題が起こりまして、それで、まあ、赤ちゃんが生まれたんですけども、結局その家族一族から捨てられて、もう本当に悲惨な生活をしていた人があったんですけども、もう教育者道徳家っていうのは、見かけはねすごい立派な生活をしていますけども、その陰ではどんなことが起こっているか分かりません。また教会もね、教会は本当にキリストの福音を、福音によって私たちは救われて福音を伝えている集団ですよね。もう福音こそ教会の中心だと思います。もうそれはもう どの角度から考えてもですね、聖書から見てもずっと私たちが伝えてきたものも過去からずっと伝わってきたものも福音が中心ですよね。ところがね、教会がだんだんとね道徳的になることがあるんです。福音がこう、まあ、福音に対する信仰がぼやけてきてですね、何かこの道徳的な教えが教会でもこう説教されて、そしてみんなが、まあ、そういうことをよくしゃべるようになることがあるんですね。で そういう教会に行きますとね、その教会の人と話してると、まあ、話してるうちに、まあ、私も言い間違ったり勘違いしたりしますよね。話だけなくてちょっといろいろ用事をしてると、で向こうも間違ったりすることありますよね。間違った時にね、間違えました、ごめんなさいと言わないんですね。あなたがこういうふうに言ったから私間違ってしまったんじゃないのと、こうそういうふうにね、自分は正しい、まあ、自己正当化ですね、やっぱり道徳的になっていくとだんだんこう自己正当化していくようになると思うんですね。で結局この道徳によって、また良くないをしようという努力によっては人間は本当に清い人になることはできませんし、神様に受け入れることはできません。私たちが本当に、神様に受け入れられるためにはイエス・キリストが私のために十字架にかかってくださって罪を許してくださって、もうキリストのその御業によって罪許されて、神様への道が開かれて、本当にキリストによって私たちは救われていくんですね。そしてキリストによって聖霊を与えられて、聖霊によって私たちが変えられていって、まあ、少しは神様に喜ばれることができるようになっていく。もう全てはキリストの力ですし、キリストによって救われますし、キリストによって天国に入ることができるんですね。キリストによってだけという、これがですね、狭いもんなんです。狭い道なんですね。しかし本当にもうキリストだけと思ってキリストに頼るならば、誰でも、もうどんな どんなぐうたらなものでもですね、どんなに、心が汚れたものであっても天国に入れていただくことができるんですね。最後に4つ目に、この後で偽預言者が出てきますね。偽預言者に気をつけなさいと言っていますね。当時も偽預言者がたくさんいました。現在も偽預言者がたくさんいると思います。偽預言者とは呼ばれません。時には思想家と呼ばれ、時には他の宗教を持っている人であるかもしれません。あるいはキリスト教の中の異端、キリストクリスチャンだと言いながら、あるいはキリスト教の神学の教師だと言いながら、このキリスト教の本当の教えを、捨てて違う教えを持っている人かもしれません。いろんな形で偽預言者は現在もたくさんあります。あっちにもこっちにもあります。そしてその偽預言者が私たちにやっぱ間違った教えを吹き込んでくるんですね。あるいは教会に間違った教えを吹き込んできます。その偽預言者に惑わされないで、偽預言者が近づいてきてですね、いろんなことを言ってきても、いや私は神様を求めて、天国を目指しています、イエス・キリストによってだけ救われることを信じていますと言っても、その耳を貸さないで、ただもうキリストだけの道を歩んでいかなければなりません。時には教会全体が影響されてですね、もうキリスト教会全体が影響される時もやってくると思います。過去にもそういう時は何度もありました。宗教改革が起こったのもその時代、教会全体が偽預言者に、惑わされていたからです。これからもどんな偽預言者が現れてくるかもしれません。何度も何度も偽預言者の言葉を聞くことになるでしょう。そんな時にもですね、惑わされないで、すぐに進んでいくことが必要なんですね。それが、細い道、狭いもんなんです。ただもう信じてたらそれだけでいいんです。でもそれをずっと一生、死ぬまで、主が天に召される時まで、信じ続けること、これは狭いもんです。狭いもんかもしれませんけども、しかし私たちは本当にその道をまっすぐ歩んでいくことができると信じています。もうここにおられる方々、もう一人も漏れずにですね、その狭い門をくぐって天国に入ることができると思いますので、でもお互いに弱いもんですから、それぞれを思い合って、祈り合って、助け合っていきたいと思います。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。どうぞイエス・キリストを信じて、イエス・キリストだけによるその狭い門、狭い道を歩んでいくことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。